君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
ワイヤレス化して電気コードやネットのケーブルを使わないスキル具合は感動ものです。でも快適な環境を構築するには高いテクノロジーが要求されます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は電磁波のインピーダンスマッチング技術のお話。義歌大電気電子情報工学系田村雅也先生の研究室を訪ねます。
今日久々にスカッと晴れてですね、
はい、
このお部屋の窓も開けて遠い田園風景が見えるんですけれども、はい、見晴らしいですね。
はい、非常に環境はいいなと思います。
ここ何階？
ここ4階になります。はい、
だから見晴らしもいいんですね。はい、ずっと畑やビニールハウスを住んでおりますけれども、はい、先生はここ今年の春からいらっしゃる。
はい、そうですね。
前は学生さんだった。
前は企業にいまして、ずっと大阪に住んでました。
一回企業でお勤めで、
はい、企業にいる間に、うん、博士課程に社会人で入りまして、
はい、
企業で仕事しながら都合を見つけて大学の授業に出て、うん、単位を取るという形で博士を取ってました。
へえ、そんな苦労話が。
そうですね
あったわけなんですよね。はい、で、義歌大の先生としてこの春いらっしゃった、はい、ということですが、先生はどういう研究の先生なんですか？
そうですね、学生の頃が無線で電力を伝送するっていう技術を研究してまして、で就職してからは、無線 LAN 用の回路ですとか、携帯端末の回路、うん、あとは電磁波のつながりということで、
はい、
バイオセンサー、テーラーメイド医療っていうのが将来普及するということで、はい、個人の方が自分で病気かなっていうのを簡易診断して、
うん、
その情報をもとにお医者さんに行くっていう技術が普及すると思うんですが、そういったところに使える、家庭で使える簡単なセンサーの開発っていうのをやって、うん、その後一旦シンガポールの方に移動になりまして、
うん、
そこの R&D で研究を行って、で日本に帰ってからは今度は振動でエネルギーを作ると、地産地消ということで、振動のあるところで振動を電気エネルギーに変えて、
うん、
それで電気機器を動かそうというふうな技術を研究してました。
エコですね。
はい、一貫してそういったエネルギーを抑えて効率よく使うという研究をやってきました。
じゃあ震えるところの、その震えてるエネルギー無駄になっちゃうんで、
はい、
それエネルギー電気にしようと。
はい、
うちの事務所にも貧乏ゆすりが激しいやつそいつのところに置いておけば
その人が体が体温が上がるくらい貧乏ゆすりしていれば
あ、そういういろんな研究をされたんです。はい、電波、電磁波の話が多い。
そうです ね、
ね、
はい、
電波の先生。
そうですね、はい、
そういうか。じゃあ義歌大にいらっしゃってもそういった、
はい、そういったところを研究をしていこうと思ってます。
されるわけなんですかね。はい、主にはもう電波って言ってもいろいろあると思うんですけれども、はい、どういう研究になるわけですか？
電波っていうのは皆さん基本的にはテレビとか携帯電話のところにどうしても注目しがちなんですが、
はい、
電波っていうのは範囲が広くて、そういった携帯電話とかテレビに使われるところの電波っていうのもあれば、
うん、
太陽の光っていうのも、うん、いわゆる一つの電波、電磁波になりますし、
はい、
皆さんの体から発している熱っていうのも電磁波の一つになります。
で
その中でまずはストレートフォワードに、情報通信とかに使われている周波数帯のものを使って、
うん、
情報通信用の、
うん、
技術開発ですとか、その電磁波を使って電力も送りながらセンサーも駆動させるというふうな研究を進めていこうと思ってます。
まあ、でもこうやって FM 豊橋も生放送電波でやってますしね、
はいはい、
皆さんもスマホ携帯電話電波使ってますんで、
はいはい、
もう電波はうまくいってるような気がするんですが、はい、まだ研究の余地はある。
そうですね。
先生はどうしたいわけですか？
まずは、 情報通信に関しては、うん、どうしてもですね、電池から電磁波のエネルギーに変換して、うん、それを情報を乗せて送り出すんですけども、はい、その間にどうしてもエネルギーの損失があると、うん、その損失をできるだけ減らすような技術を開発したいというのと、うん、あとは、車の中とか閉ざされた空間でかつ人の手が届かないような整備するには危険だなと言ったところに、うん、センサーを配置しまして、うん、そこを、無線で電力を送ってその電力でセンサーを駆動させてそのセンシングした情報を無線で送り返すというふうな技術をやっていきたいと思います。
今時の車っていうのはセンサーがいっぱいついてる。
そうですね、やっぱり車の中の、エンジンの温度をセンシングしたりですとか、うん、車の傾きを車軸をセンシングしたりとか、うん、他にも最近で車間距離をセンシングするとかいろんなセンサーが入ってまして、はい、そのセンサーは全てワイヤーでつながれているので
電気コードでつながってますね、はい、
そうなってくるとそのコード分だけ車が重くなってしまって車が重くなると車を動かすために重たいものを動かすためにエネルギーが必要になるのでどうしても燃費が悪いと、うん、その燃費を良くするためにコードを全部取っ払ってやろうと。
車の軽量化のために。
そうですね、
電気コードを取ればかなり燃費も稼げるぞと、はい、そんなに変わるもんですか。
そうですね、今のワイヤーで数十キロ、まあ、数百までいかないですけども数十キロは
数十キロ、
はい、車の重さが重くなっています。
人一人乗ってるか乗ってないかぐらい。
そうですね、はい、
そんなにあるんですか。
はい、
僕もあの普段車乗っていて、はい、なんか今日は気持ちよくドライブできるなと思ったら隣に誰も乗ってないからなとか思ったりすることありますもん ね、 そうですね、人一人違うと違いますもんね。
特に坂道なんかですと、うんうん、なかなか登らないなというのがあってそれやっぱり重たいからなんですね。
もし今使っている車のセンサーの電気コードを全部いらなくすれば、はい、それだけ軽くなると。
そうですね、
これ大きいですね、
はい、
そのために電波で、
そうですね、
電気を送ろうと、
はい、
センサーも電気がいるわけですね。
そうですね、センサーも電気を受けてセンシングをしろっていう指示を働かせるようなプログラムになってますので、うん、そこの部分をワイヤーでつながってたところを取っ払ってやろうと、うん、電池でやってもいいんですけどそうなってくると電池が切れた時ですとか、
めんどくさいですね、はい、
人の手の届かないところにあるのでその度に整備屋さんに行って、うん、どこの電センサーが動いてないかなっていうのを調べないといけないので、
うんうん、
それならばもう電池まで取っ払って、うん、全て電磁波でやってしまえばいいかなと、
うん、よくこうやってラジオ放送とかあと携帯電話とか電波で信号を送るっていうのも僕らにとっては不思議なんですけれども、もともと電源コードで送っていた電気を電波で送るっていう、はい、で電池の入ってないものにが、はい、電源が入るっていうのは魔法みたいだと思うんですけれども、はいはい、そういう技術っていうのはもう今使われてるわけです。
一番身近なところで言いますと、最近出てきてますスマートフォン、はい、ね、机の上に置くと充電できる。
あれもだから不思議なんですよ、はい、ちょっと前まで携帯電話とか、はい、電極むき出しのところにして、はい、ガチャコンってやって、はい、もう見るからに充電してるじゃないですか、はい、置いとけば充電できるんですよね、
は
い、
そうですね、ヒゲ剃りの充電も最近カチャってはめておけば、うん、充電できるようになってますんで、
ね、はい、何にも電極接触してないのに、はい、プラスチックの外側のカバーがあるのに、
はい、
あれも電波で。
そうですね、電波というか電磁波ですね、うん、はい、
電波と電磁波っていうのは使い分けがあるわけですか。
一応その専門業界では、うん、周波数の区切りで仕切られてるんですけども、
うん、
まあ、まとめてみますとそれも電磁波ということなので、
あ、ここからここ、こういう使い方をする電磁波を電波と呼ぼうっていうふうに、
はい、
あ、決まってるわけなんですね、はい、ということで、そうやって車のセンサーとか あとは携帯電話にしてもそういう情報通信の電波を効率よく出すという話ですけれども、無駄が多いってことですか今じゃ。
そうですね、やっぱり無駄が多いっていうわけではないんですけども、いろいろな応用先が出てくると、うん、どうしても効率よく送ろうとするため の、 技術開発が必要になってくるんですね。それはその新しく使おうとしている回路の構成ですとか、うん、周りの環境に依存してしまうので、どうしてもその 新しい応用先にはそういった、環境とか回路の設計のところでロスが発生してしまう、うん、新しいこと尽くしなので、うん、そこの部分を解決するためにインピーダンスマッチングっていう技術を研究しています。
インピーダンスマッチング、
はい、これはもう電磁波が使われるようになってきてから確立されているので、もう100年以上前からある技術ではあるんですけども、これは簡単に言いますと、水、電磁波を水と例えますと、蛇口とホースをつなぐつなぎ目のようなものでして、インピーダンスマッチングっていうのが取れていれば、水道の水がきれいに全部ホースの中に流れ込んでくれると。でそのマッチングがうまく取れてなくて、ホースの口が蛇口の口より狭いと、うん、ホースの中に水が入らなくてほとんど溢れたり、うん、口が大きすぎるとガボガボになって、うん、他のところに空気とかも入ってきてしまって、うん、余分なものが入ってきちゃうと。
急に情報通信の話から庭に水まくレベルの話になりましたけれども、はい、蛇口にホースをはめるときに、もちろんガボガボでもいけませんし、はい、細いとはめるのに大変苦労する、はいっていうのは誰も経験があると思うんですが、はい、その発想が
電磁波の世界でも存在しているんです。
そのインピーダンスマッチング、
はい、
マッチングっていうんですから、
はい、
こうマッチさせる、
はい、口と口合わせると。でその合わせる条件っていうのがインピーダンスというもので、うん、それがいわゆる蛇口の口のサイズっていうのと、うん、ホースの口のサイズっていうのがインピーダンスっていうふうな、うん、
蛇口が、まあ、携帯電話になるわけです、
はい、例えば、そうですね、アンテナが蛇口で飛び出すこの空間っていうのがホースのような役割になると、
うん、空間がホースっていうのはイメージが難しいです、はい、ホースっていうとなんか筒状になってそうですけれども、はい、空間が筒状になっているわけではない
わけです、ね、ないわけではないです、はい、
ただ通るところとして
そうですね、
まあ、ホースが空間と、
はい、
で巻きたい先がまた別の端末っていう形になるわけなんですね、はいはいはい、
携帯電話のアンテナにつながる線と、うん、アンテナっていうのももちろん蛇口とホースという関係になってますので、
うん、それが合わないとどうなるわけですか、
はい、合わないと送っていく電力っていうのが、うん、その蛇口のところで弾き返されちゃうんですね。
あ、ブシャーと。
そうです、はみ出ちゃうんですけど、うん、それが電磁波の世界では弾き返されてしまって、うん、送り手に戻ってきちゃう、
うん、
なので蛇口から水出したはずが蛇口の方に戻ってきてしまって、
うん、
送り側の回路に影響を与えてしまうんですね、うん、場合によっては壊してしまう。
それは電波の指向性とかいうのとはまた別の話なんですか。
そうですね、回路の中でも存在するので指向性っていうの概念もそこに入ってきますし、
指向性もやっぱり向こう飛んでけって言ってやらないと返ってくる。
そうですね、はい、
それとは別に
回路の中の、そうですね、うん、配線のつなぎ目っていうところでもそういった現象が起きてきます。
あ、じゃあそういうのを減らすということが、まあ、ホースと蛇口をマッチングさせるっていう、
はいはい、
分かりやすく言うとそういうことになるわけなんですね。そうです、はい、具体的にはそれは回路の工夫なんですか。
そうですね、非常、まあ、簡単な例でいきますと、うん、必要な信号だけ携帯電話とかだったら取り出したいんですよね、
うんうん、
でもいろんな信号が入ってきちゃうんです。なのでいろんな信号だけは回路に送り込まないようにしたいので、必要な信号だけ通しなさいっていう風にコンデンサーとインダクターをうまく組み合わせてフィルターというものを作るんですね。このフィルターっていうのを作って必要な信号は通す、いらない信号は弾くっていう風な回路構成を作るようになります。
いらない信号っていうのはまあ電気回路ですから、いろんなところで送りたい電波とは関係ない電波が出る、
はい、
ノイズみたいな。
そうですね、ノイズもありますし、携帯電話でいきますと無線 LAN ですとか、その他の、デジタルテレビの信号ですとか、そういった他のところに使われる電磁波がいわゆる混信をしないように、
うん、パソコンやりながら携帯電話かけてられる状況ってよくありますもんね、は
い
は
い、そういったところを防ぐためにフィルターというものを使うと。でそのフィルターっていうのがインピーダンスマッチング技術を突き詰めたものになります、
うん、
はい、
もうそのアプローチなんですね、昔から。
そうですね、
でいかにその性能を上げようかっていう研究を先生は今やってらっしゃる、はい、ということなんですね、
はいはい、
車の方も、
はい、車の方もこれは無線の電力を送るっていう形になるんですけども、うん、はい、空間に電磁波を送り出すと、うん、でも車の中は金属に閉ざされた空間になってきて、うんうん、その中に飛ばせれる電磁波っていうのがその金属で閉ざされてるのでその形によって変わってきちゃうんですね。
あ、車のデザインによって、は
い、なのでそこでどういう電波の周波数電磁波の周波数を使って電力を送れば効率よく、うん、受け手側に、うん、電力を送れるかっていうところを研究していこうというところで、うん、これ以上いくとちょっと企業秘密というか
研究秘密
や秘密になりますので、
はい、そこがミソなわけですよね、はい、さあそうですよね、車のデザインに合わせてセンサー作ってたら大変なことになりますもんね、はいはい、でそういうものにとらわれずに、はい、送りたいところに送りたい情報を送るという、はい、電波が出せるようにする技術というのが、はい、もう先生はもちろんのこと今世界中の研究者たちがじゃあしのぎを削ってやってるところ、はい、ということなんでしょうね。
そこにちょっとインピーダンスマッチングっていう昔からある技術をそこに導入したいと、うん、まだそれは誰もやったことがないんですけども、
あ、そうなん、そのアプローチはまだ手垢ついていないと、
はいはい、それをうまくやれば効率のいい、うん、電力の伝送と情報通信を車の中で行うことができるというふうに考えてます、ね、
でもインピーダンスマッチング技術自体は100年の歴史があるっていう話じゃないですか、はいはい、でもそれをその電波を効率よく送るのに使おうっていうことはあんまり今までに思わなかったわけですか。
その車の中っていういろんな環境に応じてなんですけども、うん、携帯電話で使おうっていうのは携帯電話が開発された時からやられてるんですが、うん、この車の中でそういったアプローチをするしようっていうのがまだ誰もやられてなくて、うん、やっぱり古い技術に対してもそういった新しい現象が入ってくるとそこに新しい知恵を入れていかないといけないと、うん、そういう意味ではそのいろんな応用先が見つかってくることによって、うん、昔からずっとやられてた技術他の業ジャンルでやられてた技術をうまくそこにインプリメントしてやることで、うん、また新しいものが生まれてくるっていうので、うん、やっぱりこういった最先端の研究をやってても温故知新なんだなと、
あ、古きを訪ね、はい、新しきを知ると、
はい、非常に重要だなというのを実感してます。
あ、先生お若そうですけれども、
はい、
古い言葉をよくご存じはい、なんかちょっと文系的な部分も出てきましたけれどもじゃあこの春いらっしゃって、はい、これからじゃあその研究をこの技科大でやっていこうという、はいはいはい、今本当に夢膨らむところですね、
はい、早速研究室を立ち上げさせていただいて、はい、学生さんも4年生が4人入ってきましたので、
もう、
はい、その学生さんにこういった研究をやってお願いして進めていきたいなと考えてます。
電波の研究をする設備というのが技科大にはあるんですか。
そうですね、私自身の研究室は立ち上げたばかりなのでまだ何もないんですけども、はい、そういった電磁波の研究っていうのは例えば上原先生とか大平先生っていう先生方がやられてて、
このコーナーでもおなじみの先生
方です、はいはい、設備をお持ちなのでちょっとお願いして一緒に使わせていただくよっていう形で研究を進めさせていただければっていうのを考えてますね、
うん、あ、それも全てこれからと、はい、いうことなんですね、はい、そうしていくと携帯電話はよりバッテリーが小さく済む、
はい、
じゃあまた同じ大きさだったら長持ちする、
そうですね、
わけですよね、はい、車だったら数十キロ軽量化ができるというのは、はい、もう田村先生にかかっている
そうですね、
田村先生と4人の学生にかかっているわけなんですがね、はい、ぜひまたいい報告を聞かせていただければと思います、はいはい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って 毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました田村先生の業界用語は
インピーダンスマッチング。インピーダンスマッチングとは電磁波を扱う部品同士や回路同士を接続する際に必要となる技術です。電磁波に限らず音響や機械系の振動を扱う分野でも用いられている基本中の基本で、かつ最重要な技術の一つです。
今月13日の金曜日、技科大のご近所にあります天白小学校の子どもたちが技科大に校外学習しにやってきました。天白小学校の2年生50人が黄色い帽子に白い体操シャツ、紫のハーフパンツといういでたちで、肩からは虫かごを下げて、手には虫取り網を握って技科大に虫取りに来てくれました。天白小学校の校外学習は校区内を探検することで校区内の自然を観察したり、生き物が住んでいそうなところを見つけることが狙いものです。ということで技科大の草むらに入ってバッタを取ったりダンゴムシを拾ったりして帰って行きましたよ。それと今技科大のホームページが見られません。別にトラブってるわけじゃありません。メンテナンスのためのいわゆる計画停止を行っていて見られなくなっていますので、今日のお昼3時から技科大のウェブサイトを一旦閉じています。復活はあさって月曜日の朝8時と予定されております。どうぞご了承くださいませ。
ギカダイジョードンファーサイヌンチャク。
技を磨くギカ大生は新技体の三拍子の鍛錬に余念なし。次週7月5日の天白の城は部活動の紹介、ギカ大武道部を訪ねます。お楽しみに。